ワインの30の基本知識。その1、色である3つのワインの特徴としない。白、赤、ロゼ。白ワイン、赤ワイン、ロゼワインの違いについてご存知ですか。なんとなく見た目では理解をしているが、詳しい違いについてはよくわかっていない。では、ここで改めてポイントを押さえておきましょう。白ワインとは、白ワインは赤ワインの白ぶどう品種から作られます。血や皮を見た状態で醸造されます。バタシュワインほど透明に近く熟成されることが多くなります。味は甘口から辛口まであります。冷蔵保存されているため、10度前後の冷たいものが一般的です。味はよくフルーツに食べられます。白ワインの種類によっては、リンゴ、桃、オレンジにそっくりな味になります。アルコール度数が低いものが一般的であるため、飲みやすく初めてワインを飲む人は白ワインがおすすめです。赤ワインとは、白ワインとは相性的に濃いものを黒ぶどう品種から作られます。ブドウ、皮ごと潰して発酵させて醸造されるお酒です。室温で発酵されるため、レストランで出されることも室温が一般的です。白ワインと同様、バラクトが高くなるので熟成されることが多いと思います。それについて味わいも、大変味わいから、もしかしたら思うのは味わいと変わります。アルコール度数は白ワインより高いものが一般的です。また、抗酸化物質である高いワインより高いものが特徴の一つです。美容や健康支出としては、赤ワインを選ぶ人が多いようです。ブドウワインとは、一言で言えば、白と赤ワインの中間一般的な成功は濃いのブドウが発酵の途中、良いところで皮を取り除いて作られます。そのため、インクのワインになります。ただし、ロゼワインの成功は白と赤の中間の存在であるように成功の数を存在しています。また、冷やしているのもあれば、室温のものもあり、確かようです。白は軽すぎな、赤は濃すぎるという人にはロゼがおすすめです。アルコール度数、トリフェロールの含有量のみなども、おおむね白と赤の中間と考えていいでしょう。白ワイン、赤ワイン、ロゼワインの違いを理解する。ワインの30の基本知識、その2、成功である4つのワインの特徴としない。スルースパーキング、フォースサイド、クレーバード。ワインは白、赤、ロゼの3種類があります。これは、色で分けたワインの分類です。もう一つ、成功、ミューワインの割り方も抑えておきたいポイントです。成功では4種類のワインに分かれます。1、スルーワイン。私たちが一般的に想像するワインのことです。成功としては最も一般的なものです。アルコール度数は8から10度まで変わります。2、スパーキング、ワイン。二酸化炭素が含まれているワインのことです。爽やかな喉越しが特徴です。炭酸には食欲を変えたり効果があるため、一般的に食前菜に向いていると言われます。代表的なワインとしては、フランスのシャンパーニュやスペインのカラーなどです。3、フォースサイド、ワイン。醸造の過程でアルコールを的に加えたアルコール度数が高いワインです。アルコール度数は15度から20度までが一般的です。強いアルコールは緊張を解くために心や体を包ませたりする効果があります。そのため、主に食事をしていると思います。代表的なワインはスペインのシェリー、ポルトガルのポルト、ワインなどです。4、フレーバード、ワイン。スルーワインに果汁、薬草、香辛料などを加えて、味や香りを付けたワインのことを言います。代表としては、イタリアのベネット、スペインの伝統的家庭料理であるサンブリアです。成功で分けた4つのワインの違いを理解する。ワインの30の基本知識、その3、ワインの名前の起源があれば、一番禁止したいポイントがある。ワインには様々な名前が付けられていますが、大きく分けて5つの名前のパターンがあります。私も最初、名前を覚えるように記憶しました。覚えるときにルートを記述すると記憶しやすくなります。ワインの名前は数多くありますが、次の5つのパターンを覚えると、漠然とワインの一定の法則があることに気づくはずです。ワインの名前を付けたには、特徴を強調させた意味が込められています。名前の由来を知ることで、ワインで一番禁止したいポイントも見えているようです。1、サンチ。サンチの名前がそのままワインになっているものがあります。ボジョレはフランスのブルゴーニュ地方の地名です。キャンティはイタリア、トスカナ地方の地名です。11月の第3木曜日に発表されるボジョレ・ブドウはサンチのワインになった代表の一つです。2、品種。ブドウ品種がそのままワインの名前になっています。赤ワインの原料になるメロ、白ワインの原料になるソーヴィニヨン、ブドウによってワインの味のほとんどが決まります。この味があるならブドウの種類でワインを選ぶといいでしょう。3、醸造元。作った醸造元がそのままワインの名前になっています。ご代表はその代表です。4、グランドミン。グランドミンがそのままワインの名前になっているタイプです。高価なシャンパンの代表、ブンペリヨンがまさにこのタイプです。ブンペリヨンというそうな発明したワインがそのままグランドミンとして地位を確立しました。5、相性。物語1番から相性でワインの名前が付けられているワインがあります。中にはクリスティです。これはキリストの涙という意味です。ナポリンは要素を見たキリストの涙を流し、ブドウの木が生えてワインの産地になったという逸話から作られました。黒子が座ったらできるワインという逸話になっています。ワインの名前を付けたらワインのアピールポイントを把握する。ワインの30の基本知識、その4、なぜワインはたくさん種類があるのか。他のアルコール飲料とは違いワインには桁外れの種類があります。中心的なワインだけでも100種類を超えます。なぜこれほど数多くの種類があるのでしょうか。1、ブドウの品種の違い。ブドウとはいえ多くの種類があります。例えば白ワインには暗色紙のブドウが作られますし、赤ワインには濃色紙のブドウが作られます。その他、雨が大きなブドウもあれば小さなブドウもあります。渋みのあるブドウもあれば甘みのあるブドウもあり、多種類の品種が存在します。2、3種の違い。どこで育てられても重要な要因です。地域が変われば、気候が変われば、気候が変わればブドウの育ち具合が異なります。また、ミネラルが豊富なブドウならワインにもミネラルが含まれ、独特の味わいになります。3、製造法の違い。ワインの製造法も数多くの種類があります。例えば、熟成をする際、木製の樽とステンレス製タンクの茶を使うことで味は変わります。他の場合は切れています。木の風味がワインに溶け込みつつ、木の水で入ってくる色の空気がワインに混じり、ワインに複雑な風味をもたらします。さらに、細かく言うと、種のような気化ができているので、ワインの味も変わります。独特の味わいを生み出しやすい製法ですが、種の品質によってワインの熟成が左右されます。そのため、不安定になりやすい、大量生産に向かないのが欠点です。そのため、ステンレス製タンクはそういうことがありません。安定した状態でワインの熟成できるので、大量生産に向いていますが、保証もなく、品が良いのができやすくなります。どちらが何か悪いかということはありません。もちろん、製造法はそのほかまだまだたくさんあります。製造法の特徴した違いによって、ワインは全く異なった風味になります。このように品種、産地、製法の3つの組み合わせより多くなっているのです。ブドウの種類、産地、製造法のレストランで行ってメニューを並べているとハズワインと呼ばれるワインがあります。そういう名前のワインがあるわけではありません。ハズワインというのはレストランが無事に選んで客に勧めるワインのことです。どのようなワインがハズワインとして選ばれているのかはレストランによって異なります。このハズワインですが、実に面白いのです。あなたがレストランのオーナーになったつもりで考えてみましょう。ハズワインを提供するとき、できるだけ安く、できるだけ美味しいものを飲んでいただこうと思うはずです。すると、ハズワインの選び方はレストランの考え方やこだわりが自然と反映されるのです。判断はレストラン側に委ねられているためレストランのことが分かりやすいのです。ハズワインでレストランの実力があると言われます。手の中でも品質の高いワインが選ばれていると、ぜひ望みがいる可能性があります。なぜこのレストランはこのハズワインを選んだのか。そういうことを推進しながら食事をせば、変わった楽しみ方ができることでしょう。ハズワインの選び方はレストランの姿勢や考え方を感じ取り。ワインの30の基本知識、その6、急いでワインを冷やしたいときの3つの方法。誕生パーティーや記念パーティーなどで突然チワインをプレゼントされた。早速飲みたいけど冷えていない。さてどうしますか。そんな時できるだけ早く冷やすための方法が3つあります。1、冷蔵庫に入れる。まず単純な方法は冷蔵庫に入れることです。冷やすための最もシンプルな方法ですが、時間がかかるのはネックです。およそ2時間かかります。時間に余裕があるときは冷蔵庫がおすすめです。2、冷蔵庫に入れる。2時間も待てない人はもう少し凝った工夫があります。まずタオルを1枚用意します。水で出した後、形を取ってボトルに巻いてから冷凍庫に入れます。冷凍庫はなく冷凍庫です。そのまま冷凍庫に入れるように出したタオルに巻いている方が短時間できます。30分もすればかなり冷えているはずです。ただし冷凍庫に入れるわけですから、出し忘れた場合、紙が割れてしまうことがあるので注意をしましょう。3、水と氷を入れた容器に入れる。30分も待てない。今すぐ冷やして飲みたい。大きな容器を準備して水と氷をたっぷり入れます。容器の半分くらいが氷でなくなり、たっぷりの氷を入れるのがポイントです。その中にワインボトルを入れます。すると氷によって水が急激に冷えた水のワインボトルを冷やします。およそ1分に1度くらいのワインが温度が下がります。15分後にはしっかり冷えているはずです。急いで冷やした場合はこの方法がおすすめです。状況に応じてワインの冷やし方を選択する。ワインの30の基本知識。その7、ワインは続いてのこだわりや上質な触りやすいものもの。絵は見ることで感動を味わいます。音楽は聴くことで感動を味わいます。ワインは飲むことで感動を味わいます。何に感動するかというと、続いてのこだわりです。私はワインは芸術作品だと思います。海外の音楽にせよ芸術作品というのはこだわりがこだわりと時間も手間も手間もかかります。ワインを作る際、どのようなブドウからどのような成功で作るかは続いての判断に委ねられます。美味しいワインに出会った時、続いてのこだわりが感じられます。偶然できた美味しいワインではありません。ご力が積み重なってようやくできた美味しさです。ワインも芸術の領域です。ワインほど続いての熱が触りやすいものはありません。汗と涙の結晶。ワインを飲んでいると続いてのこだわりをそのまま味わっているような感覚になります。ワインそのまま味わいますが、そういう味がするようにした続いての熱が触っているような気がします。 その時聞くとワインのラベルにおいてあると生産者の名前が書いてあることがあります。見たことも話したこともない人ですが、終始伝わってくるこだわりは熱に感服してしまうのです。ワインの作り手のこだわりはどれに感服する。ワインの30の基礎知識、その8、よくワインを飲むと失敗する。ワインは味わうために飲むものだ。ワインはごくごく飲むものではありません。水やソフトドリンクのような感覚で飲みません。ごくごく飲んでしまってはもったいない。よくワインを飲むのではありません。よくワインを飲もうとすると、流し込むような飲み方になります。流し込むように飲んでいると、せっかくワインの風味や味わいがすごいになります。ワインの曲の風味や味わいが感じられるのです。よくワインを飲むとお金がかかります。物によっては1本7万円というものがあるようです。味にせよ、お金にせよ、もったいない飲み方です。ワインはチリチリと飲むものです。少量を口に含むだけで、口全体に広がる風味があります。口の中で花火が殺するような感覚です。ワインは一般的に高価です。しかし、少量ずつ消費しながら、その点の考慮すれば高いとは言えません。問題は飲み方です。よくワインではなく、味わうためにワインを飲む。ワインの30の基礎知識、早急。ワインは高価なところがむしろ安い。ワインは高価だ。本当にそうでしょうか。少し考え方を変えてみましょう。ワイン1本で考えると、どれも高価に映ります。しかし、ワインは僕のためではなく、チリチリと飲むものです。コーヒーでいうエスプレッソに近い存在です。エスプレッソは少量です。しかし、このわずか一口で風味が口全体に広がります。少量ではありますが、コーヒーらしい風味が濃く凝縮されています。ワインの場合も同じです。例えば、1本1万円のボトルがあるとします。客観的にここのアルコール飲料と比べれば確かに高い。しかし、チリチリとしたものだから、ボトル1本の消費は時間がかかるはずです。室温なら10日前後は楽しめます。冷蔵庫やワインサーなどを使って適切に保存すれば、最低でも1ヶ月、最長でも1年は持ちます。それ以外、長期間楽しめることを考えれば高いとは言えません。ワインの価格を時間であれば高くはないでしょう。むしろ安いと言えませんか。実はワインは安いということに二酸化炭素が含まれたサーフィングでワインは注ぐときに注意が必要です。一気に注ぐとするとあの勢いによってワインが溶けてしまうことがあります。テーブルの上、あの雰囲気になりがちですね。こういう場合は勢いを抑えてじわじわゆっくり注いでいくのがポイントです。早く気持ちを抑え泡が吐けないよう注意しながら注ぎます。もし自信がない人は二酸化に分けて注ぐといいでしょう。こぼれないように注ぐ様子を見てワインに慣れているなと感心されるに違いません。サーフィングワインはこぼれないようゆっくり注ぐ。ワインの30の基礎知識、その10時、ワインを美味しく飲むための注ぎ方。ソフトドリンクやビールなどは通常ガス1杯に注ぎます。しかしワインの場合、ワインガス1杯に注ぐのは手段とはありません。それは大変もったいない注ぎ方です。クーピングフレメンスが小さくなるからか、香りが出やすくなるからです。ワインをより美味しく飲むならおすすめの注ぎ方があります。ワインガス3分の1を目安にするのがポイントです。ワインガスを見てみましょう。グラスの真ん中には膨らんだ形になっているはずです。なぜかというと、できるだけクーピングフレメンスを増やすためです。ワインはクーピングフレることで酸化され、風味を醸し出します。注ぐときグラスの3分の1を目安にすることで、ワインのクーピングフレメンスが最も大きくなります。なおかつ、グラスに香りが生まれやすくなります。その結果、ワインを飲むとき、味や香りが味わいやすくなり、最も美味しいワインを頂けるようになります。注ぐときから味わい方が変わるのです。改めてワインの深さを思い知らされます。ワインガス3分の1を目安に注ぐ。ワインの30の基礎知識、その12、なぜ中ワインのガスより高ワインもし1ワインと赤ワインを同時にいただく機会があれば、ぜひ確認してほしいことがあります。ワインのガスは、1ワインと赤ワインとで別々のガスが用意されているはずです。しかもワインのガスの大きさが異なります。1ワインのガスより赤ワインのガスの方が少し大きいのです。同じ大きさでも問題ないような気がします。なぜでしょうか。一言で言えば、全量のガスはワインをより美味しく楽しむために用意されています。1ワインが小さいのは冷たい温度を保ちやすくするためです。通常1ワインは冷えていますが、ガスのサイズが小さいことでぬるくなるのを防ぐ効果があります。このことで1ワイン本来の美味しさを味わいやすくなります。一方、赤ワインのガスの大きいのは酸化を進めるためです。できるだけ空気にフレメンスが大きくするため大きいサイズになっています。また赤ワインは香りが強いのが特徴です。香りを見抜くするためガスはワインを見た形をしているようです。ワインは繊細です。醸造して作られていますから、些細なことで味が変わってしまいます。基本的にワインを保管するときの味噌は暗くして湿っていて寒い場所です。ワインサーなら適切な環境が手軽に手に入れられます。しかし、ワインサーを持っていない場合、保管には注意が必要です。ワインを保管するとき、タブがあるのでチェックしておきましょう。1、乾燥させてはいけない。乾燥しすぎる場所のと、コルクが緩みやすくなります。柔らかいコルクが非常に硬くなり、抜きにくくなります。また、微生物が侵入しやすくなります。理想的な適度な湿度は 70% 前後です。2、光を当てない。他の水産に光がある場所はいけません。光があるとワインの熟成が早く進みすぎて味が変質します。特に直射日光は紫外線が含まれているためのことなんです。ちなみにワインの濃度が高い理由は、この光の細胞に加えられています。他に関しては完全な流れになりそうです。3、高温にさせない。ワインは冷たいと熟成が遅くなり、温かいと熟成が早くなります。そのため、熟成の開始ワインは冷たく保存し、熟成を重視するワインは室温で保管します。白ワインであろうと赤ワインであろうと高温は高いです。温度が高いと熟成が早く進み、味が悪くなります。理想的な温度は10から15度の低温です。ワインを保管するときは乾燥したり高温を抑えるようにする。ワインの30の基礎知識、その14、ワインの当たり年、風年、飲み物は。ワインの世界では当たり年、風年ということがよく使われます。ワインはブドウから使われます。ブドウの品質はワインの品質を大きく左右する最も重要な要素です。では、ブドウの品質は何で決まるかというと、主に天候です。天候に限っては人工的に操ることができず、年によって大きな変動があります。一般的に天候に恵まれた年は品質の良い色が増えやすく当たり年と呼ばれます。一方、天候に恵まれなかった年は品質の良い色が増えにくい風年と呼ばれます。当たり年のワインは美味しいワインが多く品質が高いものが多いのです。ちなみに風年のワインはあえて年中の記載がされていません。風年の場合は景気が悪くなる可能性があるため、記載されているのです。こういう話を聞くと、風年のワインは美味しくないと思い込む人もいますが、これは誤りです。当たり年という表現はあくまでブドウの出来栄えです。ワインの出来栄えを示しているのではありません。風年でも水の手腕によって十分に美味しいワインを作れます。当たり年のワインが美味しいのは当然ですが、風年のワインも十分美味しく楽しめるワインなのです。風年のワインが美味しくないと思い込むのをやめる。ワインの30の基礎知識、その15、シャンパンはことを食べずに開けるのが良いなと。シャンパンといえば見た声が勢いよく飛んでいくイメージがあります。しかし、見た目によっては危険です。見方によっては鉄砲弾と変わらないことの勢いがあります。どんなことで樽を壊したり、紙が割れてしまったりすることもあるのです。あまり表沙汰にはなりませんが、勢いよく飛んだことがあって命を落としたケースもあります。華やかな雰囲気を演出しようと紙を外していないことが大切です。シャンパンはことを食べないように声を抜けるのです。泣きのワインの口前でコルクの穴をしっかり押さえながらゆっくり抜きましょう。コルクを回すようにワインボトルを回す方がうまくコルクが抜けるようになります。また、線を抜く前に声で紙を溶かしやすいとコルクを抜いたことの品質を防げます。シャンパンは周囲などの場面で登場しますが、華やかな雰囲気を演出したい場合、コルクの抜き方は十分注意をしましょう。コルクはことを食べずに抜けるようにする。ワインの30の基礎知識、その16、デザートワインの代表、キクサワインとは、チワインには甘口から口になります。さらに甘口の中でも遠くなく二分類されるキクサワインと呼ばれるワインがあります。これは甘いワインです。甘いという表現ではまだ足りないくらいです。口にするやや遠いと溶けてしまいそうになるほど糖度の高いワインです。そうした特徴から一般的に食後に飲むデザートワインとして呼ばれています。どうやってこうしたワインが出来上がるのでしょうか。通常ワインではこれだけのみずみずしいブドウを使います。しかし、ブドウに特殊な細菌が付着すると細菌によって水分を吸い取られてしまったりブドウが食べられています。いわゆる腐ったブドウです。この状態では捨てるしかないように思いますが、ブドウの中では様々な反応が起こり、異常な反応を生み出しています。キクサワインはこうしたブドウを使って作られます。特別なブドウの状態ですが、一般的に製造が難しく、しかも大量生産ができないため、希少で高価なワインになります。飲んだことがない人は甘みを隠して飲むようにしましょう。かなり強い衝撃を受けるに違いません。大げさな表現になりますが、砂糖より高いのです。世の中にこれほど甘いものがあるかと、どんどん抜かれること間違いなしです。食後のデザートワインにキクサワインを飲んでみる。ワインの30の基礎知識、その17、ロゼの形式サーフィング、ワインはどんな料理にも合わないワイン。料理とワインには相性があります。どのようなワインなのかは料理によって決まります。一般的な原則としては、魚料理には塩、肉料理には赤と言われます。日常の食事には数多くの料理が登場しますから、合わせようとするワインの種類も数に乗るでしょう。白ワインは甘口から口まで合いますし、赤ワインも甘口から口まで合いますし、毎日料理にワインを合わせようとすると、数多くのワインを添えなければならなくなります。保管する場所を変えますし、何種お金が高いすぎて現実的ではありません。何かいい方法はないのでしょうか。そんなとき、どんな料理も合わせやすい万能ワインがあります。ロゼのカラクチサーフィングワインです。ロゼは塩と赤の中間であり、様々な料理を一緒に頂きます。また、爽やかなロゼは食欲を損なし、カラクチは様々な料理と相性があります。もちろん、個人差はありますが、洋食のみならず、中華料理や和食料理もあるはずです。選ぶのが苦手という人は、さらに言って、ロゼのカラクチサーフィングワインをくださいと言えば、手に慣れて質に選んでくれます。様々な料理やワインとして、ロゼのカラクチサーフィングワインを選ぶ。 ワインの30の基本知識。その18、良いワインショップに見られる5つの特徴。以下、美味しいワインでもワインショップでの陳列があると味が変質してしまいがちになっています。ワインショップでどう保管されているかはワインの品質を決めるようなポイントです。良いワインショップではワインの品質が保たれるよう工夫を凝らしています。では、ここで良いワインショップに見られる5つの特徴をご紹介します。1、店内の少ない。良いワインショップは店内の全体あるいは一部が少し薄くなっています。ワインは光に弱いため品質劣化を防ぐためわざわざ薄くなっているようです。2、ワインの種類によって保管方法が異なっている。すぐ、キャップ式のワインの保管は縦に立てても横に出してもいいのですが、小口式は少し異なります。小口式のワインは横に出して保管するのが一般的です。ワインとコルクが増えることでコルクが膨張し、微生物などの混入を防ぐことがあるからです。3、ワインの詳細が書かれたためがある。購入者のことを考えているワインショップには、あるいは様々な情報が書かれているような特徴です。産地、現在、タイプなど、あるいはメーカーなどにワインの詳細情報が書かれていると初心者もよくわかりますね。店主が大量の価値になって考えている証拠です。また、ワインについての店主を少しでも深めてほしいという店主の配慮や愛情も伺います。4、高級ワインは、ワイン専用冷蔵庫に保管されている。安いワインとは異なり、1本が数万円もする高級ワインは保管方法の違いを出す。ワインの別行動、既存の店内におけるは仕方ありません。しかし、高級ワインに関しては、特別なワインザーで保管するのが一般的です。可能だったら、ガラスワインザーが高い場所で保管されていれば、高級ワインの品質が保たれていると考えているでしょう。5、店主の対応がよく、専門知識を有している。店員は、アルバイトで働いている人が少ないため、少ない店主です。店内の対応であったり、ワインについて詳しく説明してくれたり、店主がワインの品質も良いと考えているでしょう。良いワインショップを見分ける。ワインの30の基本知識、その19、ワインの工場にあるためは品質劣化品と誤解されやすい。うわ、機械が。僕なりではありますが、ワインショップで見かけるワインの中には、こういうふうに正しいものが入っていることがあります。一見すれば、ワインに何か重大な問題があるように思いますが、実は違います。品質劣化ではないかと誤解されやすいケースです。ワインを保管する際、理想的な湿度は 70% 前後です。少し湿っている状態です。普通に言うと、品質劣化品と誤解されることが多いのですが、そうではありません。むしろ、こういうの場合は、適切な湿度で長期間にわたって保管されていた証拠なのです。これの上の場合を品質劣化品と誤解しないようにする。ワインの30の基本知識、その20、たくさんの種類のワインはそれだけ楽しみな存在するというらしい。ワインの入門が難しいと感じるのは種類の多さです。確かにワインがあり、味もそれぞれです。様々なワインの種類があって、なかなか自分の舌にワインを見せにくい。長い道はワインの名前はどれもいたような名前に聞こえます。種類の多さと難しい名前という意識が少し高く感じられます。しかし、確かにワインがあるからこそ楽しいのです。これはどんなワインだろうか。これはどんな味わいだろうか。そう思うことで楽しみが増えます。種類が少なければ数が減ってしまいそうですが、種類が豊富ですから、たくさん試す価値があります。数えきれないからこそ、数えきれないことの楽しみがあるというのです。数えきれないワインの種類が数多くの楽しみを生みます。ワインの30の基本知識、その21、ブドウ乳とブドウの飲み方はワイン入門コースによって、ワインの入り口はどんなワインから入っていけばいいのかと思います。個人の好みで入っていけばいいのですが、種類が多くてなかなか決められない時があります。そういう時、まずブドウ乳とブドウの飲み方から始めるのがおすすめです。初心者のためワイン入門コースです。ブドウ乳はフランスのブドウ乳地方で生産されたワインです。ブドウはフランスのブドウ地方で生産されたワインです。どちらも生産地の名前がそのまま銘柄になったものですが、一度飲み比べてみましょう。味に大きな違いがあることに驚くはずです。実はブドウ乳はワインの王様、ブドウはワインの王と呼ばれています。ブドウ乳は濃い味の小さな味わいが男性的と言われます。ブドウは色が淡くて繊細な味わいが女性的と言われています。その違いが感じられるとワインというのは面白く感じられるようになります。今までワインはどれも同じと思っていた。しかしそうではなかった。今までワインという一言で片付けていたが、実はそうではないことに気づきます。ここからワインは面白いなと思い始め、次第に興味や関心が広がっていくきっかけになります。ワインの世界に入るちょうどいい位置になるはずです。ワインの30の基本知識、その12、高級ワインや持ち込みワインは少し残して帰るとソムリエに呼ばれる。以前でスワンで食事をしていた際にソムリエからワインの話を聞かせてもらったことがあります。毎日ワインばかり飲んでるんですよねと問いかけたところ、いやそうではありませんよ。よく誤解されます。というような返事が返ってきたことがあります。一瞬、台湾に沈黙が走りました。レストランにいるソムリエとはいえ、いつも高級ワインを気にしているとは分かりません。仕事からワインばかり飲んでいるというイメージがあるのですが、誤解です。確かにソムリエはワインに詳しい有識者です。しかし、ワインについて客の相談に乗るのは仕事ではありますが、ワインを飲む仕事ではありません。ソムリエは仕事中にワインを飲みません。仕事中にワインを飲んでよってしまうと仕事にならなくなります。ましてや、高級ワインを気にする機会も考えているそこで高級ワインのレストランでオーダーした際は、大量の残りワインを少し残しておくとソムリエに喜ばれます。少し飲み切れなかったので、よければどうぞ。こっそり高級ワインの口に入れる機会になり、ソムリエとの信頼関係を深めるきっかけになります。ソムリエの気持ちを理解できる方として、人に呼ばれるに違いありません。また、レストランにワインボトルを持ち込んだ際も、お礼として少しワインを残しておくとソムリエに喜ばれます。ソムリエに対する感謝を表現する手段として、ぜひ心得ておきましょう。ソムリエのために高級ワインを少し残しておく。ワインの30の基本知識、その13、11月の第3木曜日はボートレ・ブーオの解禁日。11月の第3木曜日、この言葉を聞いて、ピンと来る人はかなりワイン好きではないでしょうか。そうです、ボートレ・ブーオの解禁日です。ボートレというのはフランスのブドウ地方の南端にあるボドウ地域を指します。ここはワイン産地の中でも特に歴史が古く世界的に有名なワイン産地の一つとして知られています。ルボーというのはフランス語で新しいという意味です。つまりボートレ・ルボーというのはフランス、ボドウ産の新作のワインという意味です。ボートレ・ルボーの作り方は特殊でたった1ヶ月で熟成させるそうで作られます。そのため比較的飲むのは短く1ヶ月から半年と言われます。つまり彼の飲み用のワインです。比較的種類が少なくて金であることが特徴です。ところでなぜ解禁日という日を作ったのでしょうか。実は当初ボートレ・ルボーの解禁日はありませんでした。すると、各メーカーの声を早く出荷しようと競争になり、その結果、そんなワインが出回ってしまった時期がありました。ワインで有名なフランスのメールにかけ、そんなワインが出回ることは許しないことです。そこで出荷競争が行わないよう、1984年フランス政府によって出荷解禁日を設けたのです。では、さらに、日本なのはなぜ木曜日なのかということです。例えば、解禁日を朝に設定したとすると、都市によっては朝に日曜日になる場合があります。日曜は役所や運搬業者などがお休みになります。そのため、出荷セリフや取引に影響がある場合があるため、土曜や日曜を避けた第3木曜日と決められたのです。さあ、年に一度の11月の第3木曜日午前0時、年に一度のワインの待つよう、ワインの量にはワインに含まれる内容物の表示があります。ワインの量にはワインしか含まれていないのかと思えば、酸化放射剤が入っていることに気づくはずです。いかにも体に悪影響がありそうですが、実際はどうなんでしょうか。もちろん、過剰摂取では体に悪影響を及ぼします。しかし、ワインに含まれている酸化放射剤は体に影響のない程度しか含まれていませんので、過剰摂取する心配はありません。自然のブドウをそのまま使っていると酸化は早く進みます。おそらく、今度ワインごとにこれが使われているはずです。酸化放射剤が使われるのは決して特別なことではなく、世界的にも一般的です。また、酸化放射剤には他にも重要な働きがあります。酸化放射剤であるパリュー酸には酸化を防ぐ効果のほか、実は殺菌力もあるのです。ブドウの場合は、タリカの成分の抽出を促したり、通行もあります。酸化放射剤があるからワインの味を育てているという方が生まれている人が多いのですが、逆です。酸化放射剤があるからこそワインの味を保つことができているわけです。名前からして、今もワインの再生そうですが、ワインには欠かせない役目を果たしています。ワインの酸化放射剤に対する前提も見直す。ワインの30の基本知識、その15、フランス産のワインでよく見せる AOC とはどういう意味なのか。フランス産のワインのラベルを見ていると AOC という文字を見かけることがあります。AOC とはフランスのワインの取締役法律です。1930年代フランスでは長きにわたってブドウの生産が続きました。そんな中、フランスの有名産地を語ったワインが出回り、フランスワイン業界が大打撃を受けた時期がありました。ワインの品質を確かめる目印がなければ、本物か偽物かを消費者が確認できるすべもなかったのです。大打撃を受けたフランスは偽のワインの排除のため、ワインに関する公正化を進めました。ワインの品質をフランスのワイン産地を保護する目的のため、1935年 AOC という法律が出来上がったのです。この法律には、使われるブドウの品種、栽培方法、醸造方法などワインの品質に関する基準が詳しく記載されています。つまり AOC の記載があれば、確かな品質が保証されているワインということです。高級は希少で高級ワインというイメージが持たれますが、ものによります。確かに希少で高級ワインもありますが、安くて簡単に手に入るものもあります。AOC というのは、あくまでワインの品質の基準であり、ブランドではありません。品質を増やしているワインは数多く存在しているため、ものによっては、手頃な価格で簡単に手に入ります。ワインショップに行くことがあれば、ぜひ AOC が付いたワインを探してみてはいかがでしょうか。AOC の記載があるワインを一度飲んでみる。ワインの30の基本知識、その16、高価な高級ワインを簡単に飲むこと。大切な日は大切な人とレストランで食事する際、高級ワインをオーダーすることがあるでしょう。高価なレストランほど一般的なワインのほか、高級ワインも用意されているはずです。美味しいワインというのはそれだけ手間暇も時間もかかっているため、価格が高額になります。お金がある人はいいのです。しかし、普通は高額のため、一人ではとても購入できませんね。以上は口にしてみたいと思いませんか。高価な高級ワインを簡単に飲む方法があります。知り合いと大勢でお金を出し合って買えばいいのです。なんだ、そんなことだと思うでしょうが、実践している人は少ないものです。大勢の知り合いと一緒にレストランで食事をすることがあるでしょう。例えば、1本で何年もする高級ワインのお金があるとします。一人ではさすがに買えません。 しかし、10人でお金を出し合えば1人5000円です。1人のメールは考えますが、高級ワインの5000円で飲めるなら予算の総額数ではないでしょうか。何よりお金を出し合って、飲むことの目的は思い出の共有になることです。高級ワインの仲間同士と一緒に味わえるのです。私服の時間の共有費、忘れない思い出になるに違いありません。1人の財布では厳しくても大勢の財布から出し合えば簡単に手が届くはずです。高級ワインは大勢でお金を出し合って挑戦してみる。ワインの30の基本知識、その17、ワインの価格の仕方は自分が美味しいから買うのなら、ワインの持ち方は厳密に決まっています。あらゆる飲むものの中でワインを注ぎ方、飲み方、持ち方が厳密に決まっているものはありません。親指、人差し指、中指の3本でワインガスの足を持つ。これが正式なワインガスの持ち方です。薬指や小指は立てず事前に添えるようにします。ガスにしては左の持ち方もあります。ガスの部分に手をつけるような持ち方はしません。堅苦しいな。なぜワインガスの持ち方までそんなに厳密に決まっているのか。実はこの持ち方には大切な数の意味が込められています。理由1、ワインの味を損ねるため。ワインは大変繊細です。ガスの持ち方で味が変わってしまいます。手の部分の部分が触って味が変化してしまうからです。できるだけワインに手の部分が触らないよう足の部分を持つことになっています。理由2、ワインの美しい色で楽しむため。ワインガスの足を持つことでワインの美しい色で楽しめます。目で楽しめワインはより味わいが感じられることでしょう。ワインの堅苦しい持ち方は自分が美味しいから買うのです。ワインの味を損ねないように親指、人差し指、中指でワインガスの足を掴む。ワインの30の基本知識、その18、ワインの連絡ツアーに参加するとワインの美味しさが向上する。もしワインに関心のある人がヨーロッパへ海外旅行に行く機会があれば、ぜひともワインの連絡ツアーがおすすめです。出来上がったワインを見ていただければ、どのような過程で使われているのか分かりにくいものです。単にワインを飲むだけでもいいのですが、実際にワインを連絡すればよりワインの知識が深まります。広大に広がることができ、熟成するためにワインが入れられたり、醸造設備、ブドウの栽培から醸造まで実際に作の説明や使われる機材などを見ていると生産者の量や思いが伝わってきます。ワインに対する見方が変わりにしなりません。ワインの作る人たちの供養することで、今以上にワインを美味しめるようになります。またヨーロッパだけでなく、アメリカや日本でもワインの醸造所がたくさんあります。機会があればぜひ参加してみましょう。ワインの連絡ツアーに参加する。ワインの30の基本知識、その19、ワインの効率の上手な仕方から。ワインの効率の仕方を紹介します。手順を紹介することもないだろうと思うのですが、とんでもない。確かにワインの名を使えば地方でも適当な方法でありますが、そう単純ではありません。殺さないようにしたりワインの風味を保ったりするために気をつけておきたいポイントがあります。1、ワインの風。コリコリの時、まずはここから始めます。いきなりコリコリを抜きません。まず、キッチンペーパーなどを使ってワインの全体を綺麗に拭きます。単にワインの綺麗にするという目的ではありません。コリコリの紙に力を入れた時、コリコリなどがついていると滑ったり落としたりすることを防ぐ目的です。2、キャップシールを外す。キャップシールは手で直接探してもいいですが、破れた後は許す、手の跡ではありません。そこでナイフを使ってキャップの周囲に十分に切り込みを入れます。すると、美しくシールを貼ることができます。3、コリコリの中心に水を先端を差し込む。一番大切なポイントです。まず、コリコリの中心にワインの水分を差し込みます。垂直になるのがいいです。もし斜めに入ってしまうと、コリコリの中心につながるからです。真ん中に差し込んだ後は、水をくるくる回しながら重心は差し込む深さです。浅すぎると、コリコリに力が入らないので、深さ差し込むことをしますが、深さ差し込みすぎるのはよくありません。水分がコリコリを貫通してしまうと、コリコリの横のワインに押してしまうためです。4、コリコリ抜く。しっかり水分がコリコリに固定されれば、コリコリをゆっくり引き上げます。うまく抜くことは水分を回すより、ボトルを回す方がうまく抜きやすくなります。5、ボトルの口の周りをきれいに抜く。忘れがちなのはコリコリを抜いた後です。コリコリを抜くことは、コリコリの端などがボトルの口の周りに付着しています。キッチンペーパーなどできれいに拭き取りましょう。上手なコリコリの抜き方を忘れず。ワインの30の基本知識、その30、フランスのワインの中にはセカンドワインと呼ばれるものがあります。ワインショップにおいてもセカンドワインを入手しましたということを書いることがあります。セカンドワインがあるわけですが、当然ファーストワインも存在します。どのような違いがあるのでしょうか。ファーストワインはフランスのトップクラスのワイン、ブライシャドーの代表です。今は世界で認められたフランスの高級ワインです。フランスの最も高いワイン基準を増やしているワインです。一級確立されているものがファーストワインです。伝統があり、高品質であり、世界的に認められています。それに対して伝統や品質においてファーストを取れるに勝ち上がったワインをセカンドワインと呼びます。高級はセカンドワインに対しては印象を持つ人がいるようですが、劣化品と言われてはありません。あくまでファーストたとえば最終面接で抑えたワインということです。最終面接までは多くの基準を増やしているわけですが、それらの高品質があることは確かです。セカンドワインは高品質であるなら、手頃な値段のものが多くなります。気軽にフランスワインを楽しみたい人はおすすめなのです。セカンドワインに対する場合を取り払う。ワインの30の基本知識、まとめ、その1、白ワイン、赤ワイン、黒ワインの違いを理解する。その2、製法であった4つのワインの違いを理解する。その3、ワインの名前の付け方からワインのキーポイントを把握する。その4、ブドウの種類、産地、製造等の絶妙な組み合わせを楽しむ。その5、発ワインの選び方からレストランの指定や考え方を感じ取る。その6、状況に応じてワインの冷やし方を選択する。その7、ワインの全てのこだわりや情熱に感服する。その8、よくあるではなく味わうためにワインを飲む。その9、実はワインは安いということに気づく。その10、スパークリングワインはこぼれないようゆっくり注ぐ。その11、ワインが3分の1を目安に注ぐ。その12、白ワイン用ガス、赤ワイン用ガスの形の意味に気づく。その13、ワインを保管するときは炭素を光に高温とされるようにする。その14、外れとしてワインが美味しくない思い込みをやめる。その15、これはことを立てずに塗るようにする。その16、食のデザートワインにキツワインを飲んでみる。その17、様々な料理やワインとしてどれもタッチスパークリングワインを選ぶ。その18、良いワインショップを見分ける。その19、これの上の紙を品質で確認と返しないようにする。その20、数え切れないワインの種類から数多くの楽しみを生み出す。その21、ワインの入門としてブドウに飛び込むのを飲みながら始める。その22、その家のために高級ワインを少し残しておく。その13、11月の第3木曜日はブドウでブドウを楽しむ。その14、ワインの参考次第に対する前提を見直す。その15、AOC の記載のワインを一度飲んでみる。その16、高級ワインは大勢でお金を出し合って挑戦してみる。その17、ワインの味を損ねないように親指、人差し指、中指でワインガスの足を掴む。その18、ワインの連絡ツアーに参加する。その19、上手なコリコリの仕方を探す。その30、セカンドワインに対する場合を取り払う。